Happy Thanksgiving! 感謝祭おめでとうございます。この週末、多くの教会において、神が私たちにしてくださったすべてのことを心に留め、感謝を捧げますね。ここカナダにおいては、収穫の時期に合わせ、10月に感謝祭を祝います。ほぼ一年中を通して十分の果物や野菜は手に入りますが、特にこの時期には多くの収穫があり、感謝ですね。数年前のことですが、キャンプスクエアでのリトリートの際に、感謝を捧げることをテーマにしました。そこで一人一人にノートが手渡され、紙に感謝するリストを書き記したことがあります。感謝を捧げるのは良いことです。食事をいただく前にクリスチャンは感謝を捧げる習慣がありますね。カナダと日本という戦争のない国で生活できることに感謝を捧げることができます。多くの祝福を楽しめることに感謝できますし、健全な医療システムが整っていることに感謝するなどありますね。神に感謝できる祝福はたくさんありますが、私たちに与えられている最も深い祝福を忘れることがあります。それは置かれた状況の変化によって変わることのないものです。もっと深いものです。神の律法に完全に従うことは誰もできないために、神はイエス・キリストを送ってくださり、それによって私たちが神の王国の一部となることのできる方法を作ってくださいました。イエス・キリストの十字架での犠牲を通して、私たちはすべての罪を許され、今では神の家族の一員とされました。私たち自身が神の王国にふさわしいということは、規則に従うこととは何の関係もありません。ただ神の恵みにより、そしてイエスの働きによるものです。イエスを通して私たちへの深い愛を見ることができます。私たちへ向けられるその愛を変えることのできるのは何もありません。使徒パウロが言っているように、キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すものは何もありません。それは私たちが感謝できる最も深いことではないでしょうか。私たちが感謝の気持ちを持って生きるとき、困難な時を乗り越えることができる力が湧いてきます。このことをどれほど深く感じているでしょうか。今日も続けて、ヨハネの黙示録の10章と11章から学んでいきましょう。もう一度言っておきますが、これらの章にはこれまで同様、多くの恐ろしい象徴が含まれていますね。神の拒絶する人にとっては、黙示録の象徴していることは警告です。神は本当に存在しておられ、聖書が神について語ることは、真剣に受け取る必要があります。それであっても、著者であるヨハネが神のビジョンを書き記した目的は、イエスに従う人々を励ますためなのでした。多くのクリスチャンたちが迫害されました。この黙示録全体を通して語られる神のメッセージとは、たとえどんなに状況が悪く見えようとも、すべては私のコントロール下にある。あなた方の苦しみには、やがて終わりが来る。私は息子であるイエスをあなた方に送った 彼はすでに悪に勝利している。私を信じなさい。私の愛はあなた方の想像をはるかに超えて深い。忠実でありなさい。そうすればこんなに耐える力を受ける。恐れてはならない。これらのメッセージはまるでアートギャラリーの絵のように、さまざまなイメージの形をして現れます。多くの人は時系列のように、世の終わりに何が起こるかを詳しく示しているものと考えますね。ですが、絵もそうですが、解釈の方法はたくさんありますね。それらは私たちの世界について、過去、現在、そして未来における現実を語っています。今日すべての象徴を深く見ていく時間はありませんが、いくつかの大切な部分に目を留めていきたいと思います。これまでに7つの封印が解かれて、いろいろな裁きが起こることについて読みましたね。6つ目のと7つ目の封印の間には間があって、他のことが起こりました。似たように9章の終わりに出てきた6つ目と7つ目のラッパーの間にも間が置かれました。今日の10章はちょうどその間の部分にあたります。10章の始まりで一人の強い天使が天から降りてきます。いくつもの象徴によって、これが神から送られてきた天使であることが分かります。この強い天使は雲に包まれている。それは神の栄光を表します。虹が頭の上にあるとは神の憐れみを表します。ノアの箱舟の話で、洪水の後で神は虹を示し、再び地上を洪水で破滅することはないという憐れみの約束の印でした。その天使の顔はまるで太陽のようでした。これもまた神の栄光の現れですね。足は火の柱であったというのは、その天使はまた神の導きを示すものであるということです。イスラエル人が荒野をさまよったとき、神は日中、雲の柱を持って人々を導き、また夜には火の柱で行くべき道を導かれたのでした。この天使が叫んだとき、七つの雷が鳴りましたね。雷とは神の声を象徴するもので、また数字の七は神を示すものとされています。興味深いことに、ここでヨハネは聞いたことを書き記すなと言われました。不思議だと思いませんか？おそらくそれは神の示される道をすべて導き止めることはできないという事実を表しています。常に謎がありますね。神について私たちが知らないことがいつでもあるのです。黙示録では、神が世界で何をなされているか、そして世界がどのように終わるかについての詳細を完全に説明しているわけではありません。その天使は小さな巻物を持っていて、ヨハネはそれを食べるように言われました。それは腹には苦いが、口には甘いとあります。旧約聖書の部分には、エレミアとエゼキエルという預言者が天使に出会う話があります。そしてそれぞれに巻物を食べるように言われているのです。 その意味は、巻物にある言葉を取って消化する、つまり理解するということです。それらを読み、または自分自身に取り入れて生活の一部にすることで、そこに記録されているメッセージをよく分かち合うことのできるようになるためです。ところが、それとヨハネの黙示録との違いは、巻物は蜜のように甘いが、後で腹に苦い感じを与えるということです。これはキリストの救いについての表と裏を象徴しています。主の言葉は蜜のように甘いですね。エレミヤ書15章の16節にはこう書いてあります。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。神の言葉と救いは甘く、魅力的に聞こえますね。ところが、ヨハネが感じた巻物の苦さとは何でしょうか？それはおそらく救いの一つの面である苦しみを表しています。神の言葉は私たちに与えられた良い知らせですね。イエスは神の言葉の現れです。イエスを通して私たちは喜び、平和、そして希望を受けますね。ですが、クリスチャンとして生きるとき、別の面があります。イエスは自分の十字架を背負って従ってくるようにと私たちを招かれます。つまり、イエスに従うときには苦労が伴うということを意味します。神の価値観はこの世の価値観とは異なっているので、葛藤が起こります。信者は日曜日に働くことを拒否したことで批判されるかもしれません。または、正当とは思えない会社の方針に従わなかったために馬鹿にされるかもしれません。極端な場合、自分の信仰のために殺されたクリスチャンたちがいますね。黙示録のメッセージは、たとえ反対に直面しても、私たちはイエスに忠実であり続けるべきだということです。クリスチャンは迫害されると、そう想定されるからです。ここで感謝するというテーマに戻りますが、それと苦しみを受けるということとどう関係しているでしょうか？イエスに従おうとするなら、私たちには手本となるものがあります。神の力は十字架での苦しみよりも強かったことが私たちにはわかります。神がイエスをよみがえらせ、すべて創造されたものの主として栄光を与えられたことがわかります。ローマ人への手紙8章11節にはこう書かれています。もしイエスを死者の中からよみがえらされた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなたのうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。苦しみや悪、そして死を恐れることはないのです。神はもっと強いのです。使徒パウロが励ましているように、私たちはあらゆる状況において神に感謝を捧げることができるでしょうか？私たちの感謝は 食べるのに十分な食べ物や平和な国に住むことへの祝福よりもはるかに深いものです。私たちがキリストと共に歩んでいるなら、神への感謝は心の奥深くから湧き上がることでしょう。キリストを通して私たちは清められ、今では神の家族の一員です。クリスチャンであるということは、主の喜びを心の奥底に持つことを意味します。私たちは罪の力から救われています。もはや罪のせいで神の愛から切り離されてはいないのです。ですが、私たちは信仰を持ったためにしばしばやってくる迫害を苦しみの十字架もあるのです。巻物について書かれている部分の後の10章では、時間の都合でその他の部分については語りませんが、全体をぜひ読んでいただきたいと思います。少し要約します。その部分、ヨハネは物差しを与えられ、神の神殿を測るように言われました。これは救いが約束されている忠実な人の数、神殿と、滅ぼされるであろう不誠実な人の数、または神殿の外の部分の計算を象徴しています。それから神から地上にやってくる2人の商人の話があります。誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。これはかなり暴力的に聞こえますが、口から出ている火とは彼らの言葉の持つ力の象徴ですね。彼らは雨が降るのを止める力、また水を地に変えて疫病を引き起こす力を持っています。これらの力は、雨が降らないようにする力を持っていた預言者エリアと、水を地に変えたり、エジプトに様々な疫病を送らせたモーセとに関係があります。ですから、これらの2人の証人とは、モーセと預言者エリアの働きを表している可能性があります。7節。この時点で悪の居場所を象徴する底なしの穴から獣が現れます。獣は2人の証人と戦います。戦っているのは3人だけなので、これは軍事による戦争というよりは霊的な戦いである可能性があります。証人たちは殺され、彼らの遺体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの衆もその都で十字架につけられたのである、と8節に書かれています。この都市には様々な意味があって、その全てが神の民に対する敵意を表しています。大きな都という表現は普通バビロンを意味しています。バビロンとはイスラエルを征服して神殿を破壊した邪悪な国です。黙示録の文脈では、大きな都とはローマをも意味していました。ローマとは神への礼拝ではなく皇帝への崇拝を促進した都市です。ソドムは 腐敗と性犯罪が蔓延した年でした。エジプトはイスラエル人がモーセを通して神によって解放される以前に奴隷にされていた年でした。それから彼らの衆も十字架にかけられた年、いや、彼らの衆も十字架にかけられた年だと読みましたね。これはエルサレムのことですね。これらのことから年に多くの名前をつけることによって私たちは悪に対して複数のイメージを持ちます。商人たちが殺されてから3日半後、神は彼らを生き返らせ、そして天国に連れて行かれます。同じように、モーセとエリアも神から天国に召されていきました。神に従う者にとって、苦しみと死は終わりではありません。様々な理由で私たちは苦しみを経験するかもしれませんが、キリストに従うことの甘さには、最後に神の勝利の約束が含まれていると確信できます。私たちは神の家族の一員なのですね。さて、ついにここで7つ目のラッパが御使いによって吹き鳴らされます。初めの6つのラッパは疫病や裁きをもたらしましたが、驚いたことに、この7つ目のラッパは裁きではありません。8章に出てきた7つの封印のうち、7番目の封印は裁きではなく沈黙をもたらしました。ある解釈によれば、これは沈黙の礼拝の時を表しています。この7番目のラッパも礼拝に関係していますが、大きい声が起こったこととあります。ハレルヤコーラスはこの箇所から来ていますね。15節。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主は世々限りなく支配される。The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And so on. So. このシーンは、それは賛美と感謝に満ちた天国の光景ですね。続いて24人の長老たちは座から降りて神の前でひれ伏して礼拝し感謝を捧げます。神は偉大な力を働かせて王となられた。忠実であった者たちを報いられ、そして地を滅ぼす者たちを滅ぼされました。地を破壊するのは誰でしょうか。これには6章に出てきた世界に大混乱を引き起こした馬に乗った騎手たちも含まれるでしょう。彼らもまた滅ぼされます。神は悪行を働く者たちを罰するために馬に乗った騎手を送ったのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし、騎手は人類の罪の自然な結果として、神が一時的に許された戦争、飢饉、苦難などを表している可能性が高いようです。この天国のシーンにおいて、暴力と破壊をもたらす人はもういません。礼拝の間、天国にある神の神殿が開かれ、契約の箱、 が明らかになります。それは十戒が入った非常に特別な箱です。この箱はイエス、この箱はイスラエルに対する神の臨在を表しています。さらに続くいくつかの象徴も神の臨在を象徴しています。雷、稲妻、地震、そして激しい雹です。この礼拝の場面は、黙示録の終盤にふさわしい結論に見えるかもしれませんが、実際にはまだ半分あたりですね。11章を境に、黙示録は2つの部分に分けられています。次の章では、これまでに説明したのと同じメッセージを繰り返すために、異なる象徴が使われています。さて、神の支配のもとにあって、礼拝、賛美、感謝を捧げるイメージを持って締めくくりましょう。私たちの人生において、この地上ではイエス・キリストへの信仰は甘い面と苦い面の両方があります。イエスに従うとき、私たちは多くの困難に直面するかもしれません。健康が損なわれるかもしれません。人間関係や家計に問題があるかもしれません。私が手術を受けて回復期にあるとき、大きな痛みの中にありました。処方された鎮痛剤を服用していましたが、痛みは取れず、それだけではなく、死ぬかもしれないという感覚が起こっていました。本当に不思議な感じでした。私はパニックになり、医者にアドバイスを求めましたが、祈ると何が起こっても神が支配していることを知って落ち着きました。人生は時々コントロール不可能だと感じるかもしれません。そして感謝すべきことは何もないように思えるかもしれません。ですが、イエス・キリストに信頼し、神に対して自分自身を開いているならば、私たちは人間の理解をはるかに超えた平和、変化する状況によっても変わらない平安を見つけるでしょう。苦しみにある苦さは、私たちの心の中に働きかけてくださっている神の甘さと強さに比べると小さく感じ始めるでしょう。神と共に歩み、あらゆる状況の中で感謝を捧げる喜びを見つけますように。祈りましょう。Let's pray. 全能の神様、あなたはすべての上におられるお方です。あなたが支配してくださっていることに感謝します。あなたとのもっと深い関係に成長したいという願いを一人一人の思いに与えてくださっていることに感謝します。私たちの人生において、あなたの臨在を垣間見ます。こんなに直面するときに、強さと信仰を与えてくださいますように。祈る力さえもないとき、助けを与えてください。苦しみの中に置かれている人々と共に歩む知恵を与えてください。そしてあなたに続けて従っていけますように。救い主である主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。